ご神君。一つ、信心して御影のなき時はこれぞ不思議なることぞ。打てば響くおかげの受けられるのがお道の信心です。私は初めてお願いに参ってくる信者に、必ずおかげの印が見えてくるから一心にすがってこいと申します。ところが大概の人が後の信心が続きません。おかげの印が見えてくる。と師匠大坪宗一郎氏はおっしゃっておられますね。おかげの印が見えてくる。そのおかげというものではない。おかげの印ということです。ここがまた微妙なとこでしょうけれどもね。おかげが見えてくる。おかげがいただけれる。と断言しておられないところが、ちょっとしたミソかもしれませんね。おかげの印が見えてくると、兆しが見えてくるというわけです。そしてその印が見えてきた、兆しが見えてきたというところで、あたかもおかげをいただいたかのような気になって、そしてそれ以上のおかげというものを、これはそれ以上のおかげというのは、いわゆる本当のおかげということでしょうけれどもね、いわば人間の真実の助かりというわけです。その真の助かりというものをいただこうともせずに、そこ止まりになってしまう。いわば、おかげの印、それは一時的な仮初めの助かり、とでもいうのでしょうか。一時的なおかげというのでしょうか。もらい水的おかげとでも言うのでしょうかね。一時的なおかげをいただいて、そこでとどまってしまって、そこから先が大概の人が進まないと。そのおかげの印、いわば一時的なおかげをいただく。そこからさらに本当の助かりへと進んでいくためには、この後の信心が大切ですね。その後の信心ということこそ、私どもがこの世には魂を磨きに来たのだということに目覚めさせていただく、悟らせていただくというのでしょうか。そして自らの心を育てよう、天の心、地の心、日月の心をいよいよ育てていこう、身につけていこうという精進努力があって初めて、いわゆる本当のおかげ、誠の助かりの世界に入っていけるということになるのでしょうね。そこのところがなかなかわかりませんね。それはなぜか、なぜそこの世界にまで行こうとしないのか、行けないのかというのでしょうかね。それは一つには、私ども人間が自分のことだけを考えている。何と言いましょうかね。自分のわがままな願いを聞いてもらえば、それでよいという底止まりになってしまっている。言うなれば、神様のお心を分かろうとしない。していない。というところでしょうかね。神様の心がわかる。いわば、親心がわかれば、親孝行をせずにおれないという心も湧いてくる。親孝行の心が湧いてこない。とすれば、それは、親の心がわかっていないからだと。いうことになるのですね。親孝行したいときには親はなしと言われますね。まさにやっぱり私どもそう思いますね。親が亡くなって初めて親孝行したいと思うような心が湧いてくる。それは親が亡くなって、また自分自身が親になって、子供に対する愛情というのでしょうか。子供に対する思い、 というようなものが、その親になって初めて親の心がわかるというのでしょうかね。ああ、こういう心を持ってお父さんはお母さんは接してくれていたのだな、というその親の愛情が、愛情を注ぐ段階になって初めて注がれていた自分というものに気づかせていただき、気づくというのでしょうかね。そして初めて、あ、もっと親孝行しとけばよかったな、といったようなことにもなるのかもしれませんね。今朝は独身術ということをいただきました。独身術、心を読む、人の心を読むというわけですね。私が若い頃、その独身術という本がありました。まあ割と人気だったと思います。田子さんでしたか、田子明という方でしたかね。何か独身術という本がな、カッパブックスかなんかでしたかね。私も購入させていただき、読ませていただきましたが、そのまあ子供心で独身術というと、いわゆるテレパシーのような、それこそ心に念ずればあの人の心を読もうと、心に念ずればあの人の心が読めるというのが、まあ子供心に思う独身術ですけれども、その本によるところの独身術は、そういうテレパシー的なものではなく、いわゆる人間の行動というのでしょうか。その行動をもとにして、その人の心を読む。この人は今、こういう心がある。その、そういう心が、こういう行動に現れるのだ。だから、その行動をよくよく観察していれば、その人の心を読み解くことができる。読み取ることができる。という本でしたね。そして、人間はこういう心持ちの時にはこういう行動をするものだと、こういう行動をしている時にはこういう心がその、まあ、内在しているのだというのでしょうかね。例えばそれこそ一番よく覚えていますのは、まあ人と何か話をしている、そしてその人がちらちら時計を見る、まあ壁の時計であったり腕時計であったり、あ、この人は今なんか早く帰りたいというのか、時間を気にしているのだなと。まあこれなどはよくわかりますね。すぐにでもわかりますね。いわばそのサインですね。その人間の行動には、その人の心を表す何かしらサインがあるのだと。そのサインを読む、読み解く。それによって、その心を読むというわけですね。あ、もう一つ独身術というのには、その唇を読んで今何を言っているのか、その聞き取るというのがありますね。あちらのその唇を読む独身術ではなく、今日いただくのは心を読むという方の独身術ですね。今も申しますように、その人が発するいろいろな行動から発するところの心のサインをキャッチして、その人の心を、人の心を読む、その術を書いてあったように思います。こういうことはこういう心の表れだと、こういう行動をしているときにはこういう心がその根底にあるのだ、というようなわけですね。今朝いただきますのは、その心を読む、人の心を読むというのではなく、神様の心を読むという独身術なのです。神様の心を読む、読み取ることが大切だということなのです。私どもが神様の心が読めないから、まあ、ある意味難儀をしている。難儀だと思っている。例えば私どもに困ったなということが起こってきたり、意地悪をする人が出てきたり、 いたしますね。そういう時になぜこういうことが起こってきたのだろうか、なぜ私の周りにその意地悪な人がいるのだろうかと、その神様が困ったことを起こさせなさるその神様のお心を読み解いていけということになります。それこそ、あ、これは神様が何か私に語りかけておられるのだなと、どういうお心であろうかと神様の心に思いを馳せることがいりますね。その時その時によって感じることが違いましょうけれども、何か私に意地悪をする人がいる、そういう時には、あ、これは神様が何を別れとおっしゃっておられるのだろうか、その意地悪な人をも包み込むような大きな心になれとおっしゃっておられるのだろうかともいただけますし、あ、これはそれこそ映し鏡と言われるから、この人のような意地悪な心が私の中にもあるのだと、私の心の中をその人を通して見せてくださっているのだ、これはこの人が悪い意地悪なのではない、そういう心が私の中にあるから目の前に神様が表してくださっている、ここを改まっていけということだなといったようないただき方もできますね。それはその時その時に応じて私どもの心の中に感じてくるものがある、それはただいただこうというだけでは分かりません。これはどういうことだろうか、神様が何をおっしゃっておられるのだろうか、神様のどういう心の現れであろうかと、神様の心を読もう、読み解こうというその独身術がいるというわけですね。神様のお心が分かりたいという思いですね。そういう、何と言いましょうかね、神様の心を読み解こうという意識がまず私どもの心の中に生まれてこなければならない。神様のお心が分かりたい、これはどういう神様のお心の現れであろうか、神様が何をおっしゃっておられるのであろうかというその神様の心を求めていく、そういう心がまずは私どもの中に生まれてこなければなりませんね。いわゆる独身術をしたい、神様の心を読みたいという思いです。そうしますと、その私どもの例えば夢の中であったり、ご祈念中にいただく、まあ、ご心願というものであったり、あるいはふと心に思わせていただくものであったり、そしてまた私どもの身の上に起こってくる成り行きであったり、そういうことの中に神様の心を、あ、これはこういう神様の心の現れだな、あ、今神様がこういうことを、まあ、何と言いましょうかね、語りかけておられるのだなといったような神様の心が分かるというのか、感じるようになってきますね。これはやはりこれも稽古です。それこそ何か問題がある、ある方などは問題があって、そしてタクシーに乗ったらそのタクシーのナンバーが4156という番号であったと、4154ですか、良いご用と読めますね。あ、これは今つらい苦しいことであるけれども、神様が良いご用だとして認めてくださってあるのだなと、そこに神様の心が分かったら、ありがたくもなれ、元気も出てきた。そして元気に出てきていったら、その困ったことも解決していた。といったようなお話がありますね。神様のお心を分かろうとする、神様の心を読もうとする、その独身術を身につけるということが、やはり私どもが助かる、真に助かるということの 要にもなりますね。その後の信心が続きませんと師匠が言われる、その後の信心が続きません、それは神様の心が分かりたいという心がなかなか湧いてこないということでもありましょうね。神様の心を読む、その独身術を身につけていきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。